ラジメニ玉手箱
R。
今回もお聞きくださって誠にありがとうございます。ラジメニ玉手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか。ボリューム376の時間がやってまいりました。ラジメニ小町かおりんこと南かおりです。
なんかピョンチャンオリンピックに浮かれてる間に、
はい、
あっという間に3月になってしまいまして、
そしてあっという間に我々もうすぐツアーに行くっていう早いね。やっぱり1月2月はね、
まあ、来週もやろうとは思ってるんですけどね。
やります。
ただだから締め切りがかなり早めになるので、
これ更新最近ちょっと更新遅れ気味なんでドキドキしますね。
火曜日に更新して木曜日録音ってなると
急いでみんだ。
だこれ聞かれてる方は早めに、は
い、すぐ逆にすぐ書ける人はボツにならない可能性が、
ボツにならない可能性も大になりますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、でも本当に2月3月っていうのは過ぎ去るのが早くてですね、
はい、
まあいろいろこうね変化のある月でもありますので、
うん、皆さんもそうでしょ。
浅香さんが、
はい、
ツイッターで
卒業されておめでとう卒業だから別れがあれば出会いもあってね。
出会いもある、まあ、だから例えば遠くに行かれる方で、
はい、
まあ、この頃はねラジコもあるし、
そうそうそう、
他の土地に行っても大丈夫ですけども、そう言うてもねやっぱり
言うてもね、ほらプレミアムにならな、
そうお金ちょっと出さな聞かれへんとか、まあ仕事が忙しくてとか、
うん、
そういうこともあると思いますが、
逆に関西に来る人もいるからさ、
ぜひまたね、
はい、初めに広めて、
初めに広めていただきたいと思っております
はい、
今週もたくさんお便りどうもありがとうございま
います。
こちら西脇市のメーテルの友人さん、カップラーメンとか袋物ラーメンとか、
はい、
まあ我々にとってはもう定番中の定番。カオリンってでも、よく食べるの？
だから食べない。
あ、そう食べないのよね。
そうそう、
まあ、この方は土曜の夜はカレーと決まっているそうで、
はいはいですよね、
で土曜の昼はカップラーメンとおにぎりと決まっていると。
カップラーメンとおにぎりね、はいはい、はい、
カップラーメンもいろいろのラーメンを食べてきました、
うん、
ペヤングも食しましたが、食べましたが、うん、ちょっと私の口には合わないようです、
うん、
一番のおすすめは麺職人。
麺職人ね、なんかあったねそんな。
どこやろうなこれ。
あ、麺職人ってなんか5分ぐらい時間かかるやつじゃない、
まあ、ちょっと高級なやつですよね、
うんうんうん
うん、今は様々な味が発売されていますが、やはりスタンダードな塩味が一番
ほう
だそうで、
うん、
でカップヌードルはもう定番ですね、うん、焼きそば系では一平ちゃんがおすすめです、
うん、
以前は UFO でしたが、
うん、
いつの間にか縮れ麺からストレート麺に変わってしまい、
へ、
食感が変わってしまいました、
うん、
あ、 UFO 自体が縮れ麺だったのがストレートに変わったんだ。
ダメじゃんね。
私は縮れ麺の方が好きです、
うん、
札幌一番もおなじみですね、
うん、
海外では日本のカップ麺が大人気だそうですが、日本の技術はすごいなと思います、
うん、だと思います。美味しいもん。この間旦那殿が珍しく買ってきたのがね、カップラーメンで富山ブラックってあったじゃん、あの黒いスープの
あった
あれのカップ麺買ってきて
そんなあるんや。
であれがねやっぱり5分か6分ぐらいで麺がすごく美味しかった。あれは美味しかった、富山ブラック。
まあ本当いっぱい種類あるからね、
うん、そう
気に入ってもそれが続くかどうか分からないところがね
そうそうそう、なくなることもあるしね、
なくなることもあるしね、
うん、さあこちらラーメンの話です。大阪市港区にお住まいのペンネームポスタルスイーパー闇狩りうどさんです。うどんどころの香川において一軒の伝説のラーメン店があった。その名は三宅ラーメン。大将の名が三宅さんなのではない、単に三宅病院の前に出てくるからその名がついただけでやる実際の名は誰も知らない。なぜならばそれはお店ではなくただの屋台のラーメンだからだ。あ、なるほど。
屋台には確かに名前ってないもんな、
うん、屋号ってあんまり気にしないですね。
あんまりないよな。
三宅病院の前に来るから
勝手に屋台行くと三宅ラーメンっていうのがあるんだ。
みんな言うんだ、
まあ、三
宅ラーメン来てんでっつって
代表的なその商品が代名詞っていうか、
うん、
お店の名前にもなるわけや
な。なのかな。その伝説の三宅ラーメンも大将が夜年並みには勝てず引退、惜しまれていた頃ある喫茶店の店長が三宅ラーメンの大将に教えを請い、手取り足取り習いその味を復活させた。今度は屋台ではなく喫茶店で食べられるようになった。メニューの名前も三宅ラーメン。 久しぶりにその味を確かめたくなり、うどん巡りの合間に足を運んでみた。朝からうどん屋を数軒巡り、これは基本なんだ。相方はすでにお腹がギブアップ。しかしそこは喫茶店。私がラーメンを食べる間に軽くお茶でも飲んでいられるのが最大のメリット。店の前の電光掲示板に光る三宅ラーメンの文字を見たとき、私の心は踊った。お店まであと10メートル、5メートル、3メートル。あれ？電光掲示板が消えた。で、お店の前にいた人が一言、すいません、店今閉めました、ひー、やっちまった小走りで行けばなんとか間に合ったのに
消す前にたどり着いたら、まあ、せっかくなんでって、はい、開けてくれたか、
かもしれないねわかんないけど、もう本当に君のお家はもう目があるだね、宝庫だね。
でも食べたかったよな。
まあね、どのくらい再現してるかはね、
どういう味なんでしょうね。まあラーメンが基本的にそんなに変わらへんやろけどね、
うん、
三宅ラーメン、
伝説の屋台の味が再現できてるのか、
できてるのかどうか、
ね、
なんか
また行くからいいんじゃない香川だもん。
なんか探偵ナイトスクープに頼めそうなネタやね。
はい、味が変わ、でもそのためには
ね
あなたが出なきゃダメなんだよ
こちら神戸スマークの神戸飼育員さん、話題沸騰バイオレットエヴァーガーデン、
はい、
小説家とのエピソードはこれ原作小説では第1話にあたるそうで、
あ、そうなんだ。
原作小説では謎めいた存在であるバイオレットがさまざまな依頼を受けて行き、過去の話を挟んだ後はクライマックス&ドラマチックな展開があるという、ある意味王道的な作品でもあります。
ちょっと待って、あれが1話だったの、あの小説家の話が。
それをアニメの場合こう広げたんやろね。
てかだいぶ後ろに持っていってますね。
後ろに持っていってことだね、はい、アニメで興味を持った方はぜひとも原作小説を読んでみてください。まあ、アニメ版のバイオレットちゃんがカルピスウォーターとするならば、うん、原作のバイオレットちゃんはカルピスの原液くらいキャラが濃いかなと思いました、
うん、あ、そうなんだ。へ
ー、まあそうするとこう受け取る感じはだいぶ変わるやろからね、
うん、演じ方が淡々とされてるんで。そうそう、
本編は全2巻ガイデン1巻が制作中です、
うん、
ちなみにお姫様と王子様のエピソードはこのガイデンに収録されるとのこと。
へ
ー、今なら各アニメショップの店舗に置いてありますので、うん、よろしければと。
あれね、素敵な、じゃあその中から素敵なやつをエルズグってアニメ化してるんですね。
ということだよな、
うん、
お、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、
どれ読みましょう。
はい、は
い、こちらはですね、ちょっと待ってね、
順番に置いとくんですけどね、今ちょっとすっかり忘れておりました。
はい、東京都新宿区のペンネーム伏宮とんぬらさんです。あのプリキュアのね15周年の話ですよ。
はい、だから正確に言うと15周年ちゃうんちゃうかと。
15年目でしょっていう話よね、
うん、
ファンの間でもそういうツッコミあるんですって。
それはあるやろ
な、15年目じゃないのって。得てして制作者側は良くも悪くもいい加減というのでしょうか実はプリキュア555の時も5作目なのに5周年と銘打ったことがあるんですって。で、本来なら5年目って言わなくちゃいけないのにね、そういう前例がありました。今回も各種公式サイトやインタビュー記事でも15周年だの、15年目だの、15周年アニバーサリーイヤーに突入だの、なんともファジーなまあこの辺は温かく見守るしかないでしょうかね。とはいえ、あえてこの年にわざわざ15周年と銘打ってやっているのか、おそらくはシリーズの生みの親のプロデューサーがプリキュアの日制定と新作発表の記者会見で言われたこの言葉に尽きると思います。プリキュアは今年15周年を迎えました。一作目に熱狂して見てくださっていたお子さんたちが当時5歳くらいと考えると、ちょうど成人を迎える年が今年です。確かにそれを踏まえて考えれば、あの時見ていた子供もいつしか大人に。出演声優も一昨年の高橋さんとか、昨年の三山さん、福原さん、水瀬さん、そして今年の小倉さん、あの時見ていた世代が今20歳前後になってプリキュアを演じるようになったと思えば、感慨深いものがあるのかもしれません。これからはメインターゲットである子供たちはもちろん、そうした大人になったあの時の子供たちに向けても訴求していくことになるのでしょう。本当の20周年になる2024年には2世代でプリキュアファンも現実味を帯びてきますからね、という。そうなんですよね、
やっぱり15年目っていうとあんま盛り上がらんのよね。
そう、やっぱり15周年、
まあその1年間15周年と続けて、
そう、
来年の3月というか4月に、
うん、はい、
15周年完了みたいな。
そうそうそう、だから本当は多分おそらくですけど、あの監督のスケジュールが抑えられたのが私今年やったと思うんですよ
なるほどね、
佐藤さんでしたっけ、多分そうやと思う ね、あの人引っ張りだこやから、
だからまあちょっと早いけども15年目やけど15周年と銘打って、
そうそうそう、で15周年の突入の瞬間にウェーってやろう
というそういう目論みというか、
知らんけどね、だからそのまあ目くじら立てずだと、
まあまあ15年とい こうキーワード的には間違ってないわけですからね、ラジメニアもこの4月から30年目に入るわけですからね、
だから30周年イヤーに突入ですよ、
イヤーに突入するわけで、
ね、
まあ、ラジメニアは多分言うたら、はい、一斉に突っ込みくるんで
で正確に言おうと思ったらこの春で29周年30年目に突入です
ということになるわけですけど ね、こちら北海道帯広市の高橋義弘さんはその15周年ねやっぱりこう1作目の2人はプリキュアが2004年2月にスタート、
うんうんうん、
だからやっぱ15年目だと、
そういうことでしょうね、
ハグとプリキュアで15作目なわけですよ、
うんうん、
はい、これ間違いない、
間違いない、
はい、だから正確に言うと15周年というのは1年後の2019年の2月に15周年になるということ、
ほら15年目より座りがいいじゃん、15周年の方がびっくりマークつけやすいじゃん、
余談ですがプロ野球の日本ハムが札幌ドームを本拠地にしたのが2004年、
あ、同じ年、
そう、偶然にもプリキュアが始まった年と同じです、
うん、
でこちらは今年北海道移転15年目、うん、
あ、こっち正しいね、こっちは正しいわ
表現しているまあ15周年じゃないもんね、
そうそうそう、
一方かつて蝦夷地と呼ばれた北の島が北海道と命名されたのは明治2年、つまり1869年、
うんうんうん、
遡りましたよ、
うんうん、
今年は北海道命名150年目、
そうですね、だって明治維新150周年ですから、そういうことじゃない、
やはり関連行事が、準備されているようです、
うん、
北海道日本ハム15年目と北海道命名150年目、この2つを結ぶ何かもありますけど、
お
より余力があれば後日何か書くかも分かります
余力をお待ちしています、
この15年目と150年目をつなぐ何かがあるんだ、
はい、きっと何かあるんでしょう、
期待したい、
はい、何だろう、ハードル上げてる私たち、ラジオネーム篠吉さん、角川からいよいよツアーが迫ってきましたね、先日落雷によって壊れていた犬山城天守のシャチホコ、先日というか今日ですね、2月26日、これ書いてる時点でには修復完了するようです、残念ながら自分は留守番組なのでぜひ代わりに新生シャチホコ堪能してきてくださいねって、はい、たくさん写真我々もツイッターとかブログにアップしたいと思います、
こちらいただいたのが、愛知県小牧市のひねくりおばちゃんイレギュラーズ塩ナイトさん、
うん、
まあ、あの 下見というわけで犬山は隣の市ですから、
うん、
割と近いんで犬山城をちょっと下見してきましたと、
ありがとうございます、いい天気に行ってきたんだね、
改めてあの写真を送っていただきまして、あ、やっぱり櫓みたいな組むんやね、
まあ工事するの危ないもんね、
なるほど、
一番上にね、いや
僕はあの大きなクレーンで、
うん、
スーッと持っていくんかと思って、
あ、
そう持っていくのはそうするのかな、
足場がね、
足場が組んでありまして、
ね、わー楽しみ、
まあその青空にそのね据え付けてる写真があって、ね、で犬山城を降りてまっすぐ進むとお土産屋の商店街がありますが、
うん、
その中にコミュニティ FM の放送局、
これか、
愛知北 FM 放送があります、3枚目の写真、
これすごい場所で放送してるよ、
おお、
古民家というか茶屋みたいなとこでラジオ局が開設されてる、
本当や、
すごい、ここで喋りたい、
ユニテッドノースって書いてあるのか、
ん、どこ、
ユナイテッドノース、
ユナイテッドノースかな、
かな、
うん、
ここは民家をそのまま利用した放送局で、
うん、
ここがラジオのスタジオになってるんですね、
うん、素敵、
民家を利用したコミュニティ FM は日本で唯一ここだけらしいです、
そうやろうな、聞いたことない、
その写真を撮った時生放送やっていて、
うん、
外から様子が見られるようになっていました、
へ
ー、でさらにそこから進んでいくと旧磯部家住宅復元施設があります、
これだ、はい、
ちょうどツアーで行く3月10日までは犬山城下町おひな様巡りというイベントが催されて各所におひな飾りが展示されているのですが、
うん、
ここが一番の見どころかと、
あ、これ 散策する時間大丈夫なのかな。
ずらっとひな壇飾りが展示されているのはなかなかの圧巻です。
本当ですね、綺麗ですね、いっぱい。
もし時間があれば、うん、これ見どころいいです、うん、ちょうど10日までってとこがね、
本当ですね、
ギリギリ最終日ですよね、
ギリギリセーフ。
まあ、観覧は無料なのでおぬぬめです、
うんうん、
そうそう、前回あるで犬山城の桃の河原が紹介されていましたが、
はい、
犬山は桃太郎生誕の地、 A 勝手に自称してるだけですけど
岡山じゃないんだ
桃太郎生誕の地って結構いっぱいあるみたい、
あちこちにありますね、
はい。まあ、あの犬山城からはちょっと2キロ離れてるんで、
あそっか、じゃあ桃見られない
ね、
ところ
には桃太郎神社っていう神社があるそうで、
あらま、
健脚な人は行ってみるといいかもしれない。時間的にね、
時間気をつけてね、
集合時間に遅れないようにね、うん、桃太郎とお供の犬猿記事の石像とか、
うん、
鬼ヶ島の鬼の石像とかいろいろあるのですが、おばあさんが洗濯に使ったとされる洗濯岩とか
芝刈りのあれはあるんですか、芝刈りのあれは
桃太郎が生まれたとされる桃があったりしてなんで残ってんねん
そうなんだ、へ
そんなわけで犬山城の屋根瓦にも桃があったりする。
それで桃なんだね。今私一生懸命見たけどちょっとこの写真じゃね分かんなかったから現物を見たいと思いますよ
いやいや、それにしても本当にすごいですね、
うん、ね、本当です ね、もうこのぐらいの青空になるような当日になってほしいなめっちゃいい天気。
お天気問題はお天気だな、
ね、本当ですよ。
とにかく野外を散策するときには、
うん、
まあ、青空をまで言わない、
言わないからフラン取って本当フラン取ってほしい。
僕が行かんかったら大丈夫ない、
いやそんなことないです、大丈夫ですよ、きっと大丈夫きっと大丈夫言い聞かせる、神戸市小国のランティス特集をゼロゼロクモンリュウさんです、将棋が熱いですねと、
うん、
名人戦では史上初の 6社プレーオフになりました。そうなんだ。藤井聡太六段も竜王戦であと2勝すれば7段昇段ですって。
あれだよね、5段6段7段って、
うん、
あっという間に行くので、
そうね、
いろんなものが追いつかないらしいね。
だからさ、サインはあれ貴重よ、5段のサインもかなり今貴重だからね
ほんまや、
そう
5段ものすごい短かったもんな、
うん、あの時サインもらった人もうすぐ貴重になると思います。この先
鑑定団出したら
もう少ししたら50年後ぐらい他には、規定の成績を取らないと引退になってしまう中尾俊幸五段が牧野光則五段と対局して自定棋、持つ将棋って書くんですけど、自定棋を含む19時間合計520手の死闘が繰り広げられました。結果は牧野五段の勝利でしたよ。これからも将棋から目が離せませんというね、6社プレーオフってなんかすごいことなんかな、まあ、史上初やからすごいことなんやろうな、
まあ、今竜王のお仕事もやってるし、
うん、
本当にあのプロの棋士の方って何でも先をこう、
そうですよ、ね、
あれなんかちょっと
女の子でやって、うんうんうん、こうしてこうしてこうしてってやってんじゃん、すごくない、どんな頭してんのかなと思うよ。
信じられへんねんけどな、
うん、無理、
頭の構造が単純な、
そう私なんかオセロに至ったら似ても一点先も分からへんのにさ
オセロとかもある程度やっぱり先を読むやろか、
こんなこう来たらここ来るんちゃうか、ここ来たとしたらここがこう、
その最もすごいのはあの囲碁なんでしょ。
あそうでしょうね、きっと
囲碁ってだから、まあ、ある程度将棋っていうのはその盤の制限があるんですけど、うん、囲碁ってのはかなり無限に広がるので、
うん、
なんか気持ち悪くなるぐらい考えるっていうもんね。
向いてない本当向いてないうんうん、
はい
はい、
さあこちらいただいたのは、ペンアドレス市場の宛氏の直子生もの部松本健一さん、久々、
はい、
パソチョ
調子悪いやつ、
パソコンの調子がちょっとおかしいんだがシリーズ
うんうん、うん、
お父さん登場するのかなと違いました。
ご本人の
今日はあのパソコンではなくて携帯音楽プレイヤー、
ほうほうほう、
皆さんもやっぱりほとんどやっぱりその iPod とか、
うん、
そういうものを使ってあるのかな、
うん、
でこの生くんは、スマホが Android で音楽プレイヤーとしては別途 iPod Touch を使っていると、
うん、一緒かも。
で、まあ、このそれはだから電話はできないんですけど、うん、Wi-Fi のあるところでは iPhone とほぼ同じことができると、
うんうんうんうん、
スマホを持たない時代から旧型 iPod を 愛用していたので、そのまま iPod Touch へこう移行したわけであると、
うんうん、
ところがその iPod Touch ね、あのパソコンにつないでも、うん、iTunes から曲を転送できない、う
ん、できなくなっちゃった、
うんまあ、ネットであれこれ調べたけどダメ、
うん、
一つだけ有効だったのは、うん、まず iPod Touch の全データを消去して、
うん、
改めてパソコンから全データを転送すると、そうするとまあ2時間ぐらいかかるんやけど、
うん、
新曲を入れようとするたんびに全部やらなあかんので、
ちょっと待って、買い替えよっかそれは大変だ、
たまったもんやないと、切れそうになった私は、
はい、
お父さんの血引いてるね、
本当ですね、
ウォークマンへの移行を始めたと
そこがすごいとこですけど、
そうよね、 iTunes で自分が重要視していたのは曲のデータ自体も、まあ、もちろん大事なんですけど、あのいわゆる大量のプレイリストである、
うんうん、と思います。
長年かけて作ったものですから、ウォークマンに移行しても使いたい、
うん、
どうやら曲についてはウォークマンの付属のソフトが全て移行してくれるようですが、
うん、
プレイリストが移行できるかどうか気になっている、
うん、
岩ちゃんはウォークマンだと思ったと思うんですが、ご存知でしょうか。いえいえ、
ウォークマン入れず、聞いてる人に何言ってるんですかウォークマン、
携帯プレイヤー一時期ウォークマン使ってましたけど、
はい
まあ、一切使ってないので分かりません、
うん、
今なんか iTunes とかウォークマンとかあれなんか相当変わってきてるみたいね、
はい、やし、あれだってアップルのプレイリストやから、まあアップルかどうか分かんないけど iTunes だったらそうでしょ、プレイリスト
のその仕組みが
そのまま
ウォークマンに通用するかどうかやな、う
んと思うんですけどね、
これ、まあ、まあ
やってみないと、
知ってるって人がいっぱいいそうやけど、
私新しい iPod Touch 買った方がいいような気する、私壊れたらそうする、
新しい iPod Touch はちゃんとそういうにあの追加できるんやろか、
もちろんもちろん
できるよね、うん、古いからなんかあるんやろね、
うん、だと思う。
でウォークマンに変えようかなと声に出して言ったら、
うん、
iPod Touch の調子がちょっと戻ったような気がする、う
ん、アップルせやねんアップル製品は、いや私だってマック買い替える時も、えもうあかんかもしれんこの子なーって旦那と喋ってたら、ほんまそっから超調子良くなったからね。
すでに AI 機能を備えてるの、
はい忖度するというか、あなんだろう、忖度じゃなくて焦るんでしょうね。
えらいこっちゃ、
えらいこっちゃ、ちょっと
ちゃんとやらんと、
ちゃんとやろう、いや、もうやればできるやん言うときました君たちやればできるやないか
、まあ、確かにあの長年使ってるとパソコンもなんかそんな感じするもんな、
うん、名前もつけてますから
なんか、ね
はい、
ちょっと頑張ってみて、
ね
うん、
大阪市港区のペンネームトモ&ジェリーさん、先日甥っ子の10歳の誕生日会がありまして、まずは出前のお寿司と相方のお姉さんが作ってくれたたくさんのお料理をいただくことに。で今回集まったのが全部で8人なんですが、お姉さんなぜかお吸い物9人分用意されました。私は思わず、お姉さん誰が見えてるんですかと聞いてしまったんですが、次の瞬間、あ、お母さんが来てはるんかもと言っていました。一人分多く用意したのは偶然だと思いますが、相方の亡くなられたお母さんも楽しそうだからなんてこそっと天国を抜け出されたのかなと考えます。その一杯は甥っ子が食べていました。ちなみにプレゼント当日に渡せたのはかっこいい筆箱だけで、本人が欲しがっていた国語辞典は三省堂のタイガース仕様の国語辞典の発売を待ってもらいましたあの話題騒然のやつね。メインのプレゼントバッドケースも名前を入れてもらうために渡せてしまっています。すごいいっぱいあげるんだね。筆箱と国語辞典と、バッドケース。少し遅くなっても甥っ子が本当に喜ぶものをあげたいと思うおば心、分かってもらえるかなというね、分かってくれるんじゃないですか。
伝わりますよ ねそのあたりはね。
今分かんなくても多分8年後ぐらいにすっごく分かると思う18歳ぐらいで
こちらこの横須賀の片隅のハニマル王さん、少しずつ暖かくなってきて、今度は花粉のじゃなくて桜の季節ですね。
はい、
まあ、岩ちゃんもカオリンも、まあ、幸いなことに、
はい、まだ大丈夫ですね。
花粉症にはなっておりませんが、もうみんなあの一斉にツイッターが花粉症だらけになってきて、
うん、
春は暖かくなっていいけど、まあ、本当花粉症の方は、ね、大変な季節になってしまいましたが、うん、一般的な桜はまだ今月の後半ぐらいからだと思いますが、こちらでは早く咲くことで有名な、これ河津桜でよかったっけ、
うん、だと思う
が多く、京急電鉄の三浦海岸駅から三崎口までの間では毎年2月の中旬から3月の上旬まで桜祭りが行われています。河津桜って早いんや、
うん、
なので もう今は桜シーズン終了間近なんです。
あ、そうなんだ。
2月の寒い時期から咲き始めるので、これは梅桜となってしまい、今年は梅が少し遅くて、むしろ桜の方が早く咲いたかもしれません、来週はまた気温が低くなったりと、本格的な春はもう少しだけ先かもしれないですが、少しずつ暖かくなってきていることを感じられるのは嬉しいですね。
ね、三寒四温ってよく言ったもんですよね。
これで野菜の値段がもっと安定すれば、どうですか、高いですか。
高いと思う、ちょっと物によっては安くなり始めましたけど、高いもん高いね、
地域によってもちょっと違うかもしれません。先日スーパーで白菜1/4、キャベツ1/2が300円。
あ、それはね、高い。あなたのスーパー高い。
まあ地域的なものもあるんでしょうね、
その半分もどのくらいの半分かによりや、
そうやね、
ちっこい半分も大きい半分もあるからさ
あれ切り方で本当に
そうなんですよ、
だいぶ違うからな。
大根とかもね、
僕ら全然、確かにね、キャベツの盛りが減ってるような気がする。
あ、そうでしょ、やっぱそうだと思います。
いろんなのもの頼んで、キャベツ大体こうついで千切りがついて、
微妙に少ないでしょ、
微妙に少ない、
そうだと思います。
そういうのでしか感じられ
ない、そう高いねんなって。ラジオネーム PO ボックスさん、大阪からです。先日所用で小野市方面に出かけました。普段なら車なのですが、時々こちらで話題にされておられる方がいるのを思い出して、今回は思い立って神戸電鉄の、これは青線ですよね、乗ってみました、
はい、
感想、車窓がのどか、山の風景やトンネルなど、プチ旅情気分を味わって移動ができました。普段利用される方には運賃などいろいろネックみたいですが、個人的にはまた機会があれば乗ってみたいと思います。ところで今回は梅田から阪神線新海地乗り換えで出かけたのですが、新海地で一度下車しても運賃変わらないんでしょうかね。詳しい方教えてください。
その辺ね、ちょっとややこしいんですよね、そのまま続けて乗っても変わらへんと思うんだけどな、そこは、
分かんない。
あの辺すごいややこしいんですよ、
要は一度下車して切符渡しちゃって、もう一回買っても変わらないのってこと。
普通は乗れば乗るほど運賃で安くなるじゃないですか、ところがあの辺りって神戸高速って言って、あの線路だけの区間とか、そのとこいろいろ複雑に乗り越すので、逆に新海地で降りた方が安くなるとか
可能性もあるんだ。
ちょっとそのあたり、新鉄をよく利用する人やったら、分かってると思うけどな、
分からん、
本当にややこしいですよ、
本当に分からん、
これだけ住んでてもあんま乗らへんからね。
だってね、降りて使うことないもんね。
僕もいつも言ってる長田のパーマ屋さん行くとき、新海地から乗ることもあるけど、例えば阪神電鉄とか、あのあたりから乗ることもあるわけですよ、その後むっちゃ高い感じがするんですよね。
やっぱりそうなんですね。
神戸電鉄そのものがちょっと高いので、すみません、役に立たなくて地元なのに。羽曳野市の須田龍宿さん、私はここ数年この時期に咲く水仙を見に、水仙の丘がある、千早赤坂村に行くのですが、その近くにある日本一小さい道の駅も兼ねて行ってきました、水仙は綺麗に咲いていたのですが、道の駅がこの3月25日に閉店、その後新たに道の駅という形ではなくて違う形で再開するということを耳にしました、でこの道の駅でめっちゃ気に入っていた商品があるんです。それは棚田米プリン、棚田のお米のプリン、米粉が入ったプリンで、味はあっさりしていて硬さがしっかりしているのですが、口どけがよくめっちゃ美味しいんです。そのプリンがその前あった道の駅にしか販売されていなくて、新しくなったらもしかしたらもう食べられなくなるんじゃないかと思い、スタッフの方に他で売っていないかと聞いてみたところ、金剛山の登山口にある松政というお店が作っていて、そこから商品が入ってくると聞き、そこに行けば食べられるんだと思いほっとしました、もちろんその日もそのお店に行ってプリンをゲットしましたよ。棚田米プリン、金剛山の登山口にある松政。
そうか、金剛山の登山口に早々は行かれへんけどまあその早々があったら食べてみるわ。
多分他ではあんまり扱ってないでしょうね。
お米のプリン自体があんまり聞いたことないな。
好みもありますが、私は大好きでおすすめです、
ありがとうございます。美味しそうです。
金剛さんに行く機会があればやけどな
どうだろうか。
まあ通信販売とかやってなさそうやしね。
だってプリンは難しそうですよ、崩れちゃうもの。
そうやな、
ね。島根県松江市の疲れた熱蔵さんです。先月24から27にかけ田村ゆかりさんのバースデーライブが東京調布の武蔵野の森スポーツプラザメインアリーナで開催されたので行ってきましたと。去年暮れにオープンしたばかりの真新しい会場なんですが、芸能系イベントの開催が、4例目。あ、なるほど。声優としてはもちろん女性アーティストとしても初の開催なんだそうですよ。真新しい会場ゆえなのか、物販会場に携帯の電波が入らず、クレジットカード決済もできないというトラブルもありました。
ああ、なるほど。
まだそこが整ってないわけですね。会場は体育館で、アリーナの広さはバスケットボールコート4面分、収容人数は最大1万人だそうで、横浜アリーナや代々木第一体育館より少し広い印象。ライブは言わずもがなの大盛況。今回の瀬取りはキャラソンがいつもより多く、作品名でいうとダカーポ、カシマシ、オレイモ、刀語りなど。25日の最後の日はなんと、松本伊代さんのセンチメンタルジャーニーのカバー、例の部分の16のままでした。ゆかりまだ16だからですねちなみに参加できなかった27日はゆかりんの誕生日、この日は森高千里17歳をカバーしたそうです。もうゆかりん徹底してて好き。終演後には味の素スタジアムがゆかりんカラーのピンクにライトアップされるという粋な演出があったんだそうですよ、ということですね。まあね、お誕生日バースデーライブですからね、ちょっと年齢のことは逆に意識するよね、10代の方に。
そうか、
うん、だからあえて歌う、まあ、
本体の方にもね、来たんですけどもね、
うん、ね、
はい、
ありがとうございます。
こちらいただいたのは豊中市のペンネームドクタームアイさん。先日たまには声のメンテナンスをと思い、2ヶ月ぶりくらいに一人カラオケに行ったのですが、以前出ていたはずの高音が出せなくなっており、
あら、
愕然、はぁっていうの、ここで ORZ っていうのあるぜ、
はい、もうがっかりですね、
がっかり。具体的にはテレビエスカフローネのエンディングミスティックアイズの一番上の音あたり、鍵盤でいうと上のその音、年末年始に大風邪を2回も患い、記録的な寒波に腰痛悪化も重なって明らかに運動不足だったので、腹筋背筋が衰えてしまったようです、地声から裏声に移るあたりをミックスボイスって言うんですが、お腹でちゃんと支えないと出せないんですよね。こんなことではツアーのカラオケ大会も危うい目下安いカラオケボックスで特訓中です、
やっぱり出さないと出なくなるから。
そうです、そういうことでしょう ね、その安いカラオケボックスはドリンクバー付きで1時間300円かかる。
おお、安いね。
安いな。
安いです。まあ時間にもよるんでしょうけどね。飲み放題だったら喉を潤しつつ、ね、歌い放題で、
まあ、あの年取るとだんだん声帯が衰えてきて高音が出にくくなると
申しますよ。
まあメンテナンスというかこう普段ずっと訓練してれば、維持できるそうなんです。
ミッチ汚らん、ね、歌い続けることです。
この間アニソンデイズに出会ってはって、
はい、
もうあの森口博子さんが歓迎しきしすぎて、
それはだって神だものね
涙ぐんでたけど、
かわいいひろこちゃん。舞鶴市のジャブローズ高山椎名さんです。聖地巡礼という言葉があります。元は宗教の言葉ですが、今ではアニメや漫画の舞台探訪という意味になっています。各言う私も聖地がありまして、そのうちの一つが JR 舞子駅ですと書くと、あれ何かの作品の舞台になったかな、そう思われるでしょうが、そうではありません。私が先生と呼んで慕っている舞子さんと読みが同じというそんな理由です。
舞子さん、MICO さん、
舞子さんと読みが同じという理由で JR 舞子駅、
舞子駅、
ほー、
久々聞いたな。
本当ですね。毎年舞子先生の誕生日である2月27日に舞子駅に出かけて入場券を買って先生のもとにお送りするというのが お決め事のようになっています。今年は27日当日ではなく翌28日に現地に行きますが、ちゃんとお送りしますよということですから、もう舞子ちゃんの手元には言ってることでしょう。
どうしてんのかな、
舞子ちゃんね。時々メールやり取りしますけど、
あ、本当、
お元気そうは元気そうですけどね。
元気そうなの、今なんか歌ったりしてるのかね。
わかんない、そっちはわかんないですけど、主にあのプライベートな話を私ども女子トークなもので
こちら新潟県長岡市在住の遠距離リスナー坂巻さん、この間4通来たって言ってたじゃないですか、
う
ん、
どうだった？
この方いつもインターネットファックスサービス、
あ、
パムファックスっていうのを利用していて、
うん、
その送信履歴によると、前回のファックスに関しては2度送信に失敗して、
はい、
その都度再送信を実施した。だから2度失敗して2度やってるから、
はい、
合計4度
そういうことか、
っていうことかな。
失敗だけど失敗の分が届いてる
わけだ。ちゃんと届いてたってことです。だから向こうがそのパムファックスさんが
失敗とみなしたんだ。
失敗とみなしたけど、でも実は
これはでも難しいね。
分からへんもんな。
そこの機関サイトじゃ分かんないもんね。
まあファックスに関してはね、
うん、
今日だ今週来たやつで、
うん、
あの割とこう左が切れてるやつが多かったんですけど。
ファックス、
うん、なんでやろうなあれ。送る側やと思うんですけど。
でも多かったってことはこっちじゃ
ん。なんかあんのかな
どうやろう、
はい。で、今日のネタですが、あのうどんね、
うん、
先日私もとあるうどんを取り寄せしました。
ほう。
そのうどんとは伊勢うどん。
あ、伊勢うどん好き。
ふわふわのコシのない太い麺に甘辛い醤油だれを絡めていただくうどんです、
うん。
え、伊勢うどんのうどんってコシないか。
ないよ全然、ぐっちゃぐちゃやん。
あ、そう、
うん。
以前長岡周辺のどこかで売っていたのを購入して食べて気に入ったので、
うん、
再び食べたくなって探したのですが見つからず、今回お取り寄せしてみました、
うん。
コシのあるさぬきうどんもいいですが、
うん、
柔らかいうどんもいいですよね、
はい。
送料が高いので早々お取り寄せをするわけにもいかないのですが、いずれまた気が向いたら取り寄せてみましょうか。
はい、もうお伊勢さんの帰りは必ず食べる。
やらかい。僕が食べた伊勢うどんは、じゃああれ伊勢うどんとちゃうのか
伊勢うどんは本当に病人っていうぐらいなんか
プツプツ切れるような。めちゃめちゃ麺にコシあったのよ。醤油だれで食べたんやけど、
それ伊勢で食べるさぬきうどんやったんかな
ちょっとだチャレンジしてみたんちゃう。伊勢うどんがちょっとコシのある麺でやったらどうなるかって。
ああねえ、
いやだからあれこれ伊勢うどんかなって思った記憶はあ
るねなるほどね、うん、多分どう、うん、
それとも何
じゃあさ、伊勢うどんの定義が何なのかって話になってくるやん。
そういうことがあるわな。
醤油がかかってれば伊勢うどんなのかってことやんか。
詳しい方教えてください、
ね
え、はい、
うん。
伊勢うどんとは何か、
何か何をもって伊勢うどんですか
というのか、
うん、姫路市のラジオネームリバティ GT さん、皆さんは、プレディアというアイドルユニットをご存知でしょうか。
プレディア
初めて聞いたよ。プレディアは平均年齢28歳、セクシーさと最強の歌唱力を持つ大人アイドルユニットのことです。メンバーはアッキーこと岡村明菜、アカネンこと港あかね、レイちゃんこと青山レイコ、ルナルナこと松本ルナ、ケッケこと沢口恵子、ルナこと村上ルミナ、マイマイこと水野舞、桜チョこと桜子、桜チ
ョ桜チョね、
ゆったんこと林ゆずか、ゆずかちゃんころぴーこと前田優、いろんなあだ名だな
多いねんな。
そうですね、いうの10人で構成されています。
10人か。
先日僕は犬山城に行った後、イオンモール名古屋茶屋で開催されたプレディアのリリースイベントに参加し、力強い歌唱力と迫力のあるダンスに釘付けになりました。その影響でプレディアのセカンドフルアルバムファビュラスを購入し、握手会と撮影会に参加しました。また現在ツアーを開催しており、大阪では3月24日に梅田トラッド、ツアーファイナルは4月30日に東京のマイナミブリッツ赤坂で開催予定ですよという、プレディアだそうです。
平均年齢が28歳、この頃はもうアイドル言うても、はい、もうあのアニメのユニットのおかげで、
うん、
全然年齢制限なくなったね。
まあねそうですね、低年齢化も進んでるし、
上も平均ってい
う
、まあアニメファンはね、
そうですね、
あんまりこう引っかかってこないですけどね、
はい、自称17歳の方多いんで、
はい、多いでね、
全然問題ないと思いますよはい、
どうもありがとうございますちょっと本体では取り上げにくいんですけど、
そうですね、
ひょったらこいたらね、
はい、
どっかで引っかかる人もいるかなと思って、ね、
そうですね、だってラジメニア的には関係ないもんね、
まあ、関係ないから、
ね、声優さんじゃないもんね。
和歌山県伊藤君と天地野郎さん、さて NHK が何をとち狂ったか、ガンダムランキングを募集し始めもうツイッター見てたらやたらあの画像が出てきてさ、はい、
ガンダムランキング、
ね、みんな何がしかであのガンダムに絡んでるんで、うん、作品からモビルスーツ、キャラにガンダムソングまで多岐にわたります。私も楽しく投票しましたが、お二人ならどれと何とそれに投票しますか。
ああ、だから 作品、キャラ、曲か。
作品、モビルスーツ、キャラクター、ガンダムソング。
うわ、もう、まあ、作品は断然ファーストに決まってんねんけど、
僕やったらまあガンダムソングに何かいくな。
ガンダムソングど
こですか？だって他何も知らんもん。
ガンダムソングどこですか？
ガンダムソングで僕の知ってる範囲の中で、まあ、ベストと思われる。
うわ、難しい。まあ、難しい。めっちゃ難しいガンダムソング。愛戦士。もうちょっと考えさせて。
愛戦士な。この方は初代ビルドに、
うん、
L ピープルに、ジムスナイパー K9 ってあんのかな。
ジムスナイパー？
ジムスナイパー K9 か。
かな？分かんないけど分かんないけど。
で曲は、
うん、
ゼータ時を超えて。
ああいいですね。鮎川さんですね。
水の星に愛を込めてかな。
うん、それもいいし、でも最近で言ったらこの間あのやってたガンダムのエンディングとかもいいし、
ちょっ
と無理決められません。
はい、というわけで今週もお便りたくさんどうもありがとうございました。来週も皆さんのお便り
あります。
お待ちしております。
早めにね、
8日収録ですので早めにお送りください。メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸078-361-0005番。おはがき封書の方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西ラジメニ玉手箱 R の係までお送りください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香里でした。